どうも、ゆうとです。今回はですね、彼氏持ち攻略への5つのアプローチステップということでお話していきたいと思います。はい。で、今回はですね、アンケートにお答えしていただいた方だけに、お渡ししている、こちら特別な音声となっております。YouTube だとか、メルマガとか、他のブログとかには一切公開していない、本当にこうアンケートに答えていただいた方だけに、お渡ししているといったですね、そういったこう特別な内容の音声となっているんですが、これ今こう聞いていただいているという方はですね、アンケートに答えていただいた方かと思いますので、記入していただいてありがとうございます。いろいろとですね、僕も参考にさせてもらって、今後もちょっとコンテンツとかですね、コンサルとかやっていこうかなというふうに思うんですが、今回何についてお話ししていこうかなと思ったところ、この彼氏持ち攻略ですね、これについてですね、ちょっとお話ししようかなというふうに思ってまして、というのもですね、今まで本当にこのいろんなことをですね、僕もお話しさせていただきまして、今までなんかその会話だとか LINE だとか、もちろん基礎的なそのフライターとかリベンジとか、いろんなことをですねお話ししてきたんですが、やっぱりこの彼氏のいる女性に対してどうアプローチしていくかっていうですね、この彼氏持ちへの攻略方法って、実はですね、その細かくというかですね、特化してあんまりその体系的にがっつり話してこなかったことってなかったかなというふうに思うんですね。もちろんなんかちょっとたまに YouTube とかでとか、なんかそういった音声とかでテーマとして話すことあったかもしれないですけど、がっつり話すっていうことはあんまりなかったかなというふうに思いまして、で、日頃やっぱり僕もこの恋愛コンサルをする中で、ありがたいことにこう日々お問い合わせをいただいたりだとか、あとコンサルとか結構皆さん申し込んでいただいてですね、そこではやっぱりこの内容、相談内容って本当に多いわけなんですよね。例えばその職場で出会った女性がいるんだけど、実はですね、彼氏がいてみたいな。でもなんか最近ちょっと彼氏とうまくいってないみたいだし、ちょっとこううまくやって、自分がですね、その子を彼女にしたいというかですね、別れさせたいじゃないですけど、なんかうまくこうちょっと奪いたいって言ってですね、そういったことでですね、相談に来ていただく方がですね、本当に多いなというふうに思いまして、なんでですね、やっぱりこう、もちろんその普通にそのフリーの女の子を狙うっていうのと、じゃあ彼氏がいる子を狙うってなるとですね、やっぱりもちろんその注意するべき点っていうのは違うので、もちろんやっぱり大枠で言ったらその魅力的な男になって、魅力を与えるって言ったら、もちろん本当にこう、端的に言ってしまったのもこれなんですけど、でもやっぱり細かくですね、その注意するべき点だとか、アプローチする流れだとか、じゃあ実際どういう時にこう攻め込んだらいいのとか、デートに進めるのとか、やっぱり細かく違うわけなんですよね。だからここもやっぱり彼氏持ちを落としたいなっていう方はしっかりと勉強していただきたいっていうのもありますし、あとはですね、大体こんなこと言っちゃあるかもしれないですけど、やっぱり可愛い子ってやっぱり彼氏がいるもんなんですよね。なんて言うんですかね、だからよくなんか可愛い子とかと出会って、普通だったらやっぱりドキドキしますよね。ああ、この子、彼氏いんのかな、いないのかな、あ、どっちなんだろう、あ、やっぱりいるじゃん、うわショックみたいなですね、そういったのもですね、結構味わってきたよっていうですね方もいるかもしれないですし、昔も僕はやっぱりこのことばっか思ってたんですけど、でも本当にもうざっくり言っちゃうと、そりゃ可愛い子には彼氏はいますんですよね、いるんですよね。なんで何が言いたいのかっていうとですね、やっぱりこの先本当にこう恋愛うまくいきたいなとか、やっぱりちょっと可愛い子とか、いわゆるモテてる子とか、ちょっとその周りの男子もちょっと驚くとか、それぐらいのやっぱりいい子を落としたいっていう風になると、やっぱりこういった、相手に彼氏がいてもどうやってやっていくかっていったですね、この技術というか、ここのやっぱり、知識的にもそうですし、やっぱり何よりスキルっていうのをしっかりと身につけて、そしてやっぱり恋愛を成功させていってほしいなっていうのがあるんですよね。だからちょっと今回こういったテーマで話しているっていうのもありますし、あとは本当に今本当にもうなんていうんですかね、その今まさにちょっと狙ってる子が彼氏がいるっていう方にやっぱりお伝えしたいのが、本当にこの彼氏がいるからといって別に終わりではないんですよね。もちろん彼氏いたらですね、めちゃくちゃショックで、もうなんか夜も眠れなかったとかですね、あると思います。僕もありましたし、もうショックで本当にもうちょっともう死にそうでしたみたいな方もですね、いるかもしれないですけど、でもやっぱり一個持っといてほしいのがですね、やっぱり別にその彼氏がいるからといって終わりではないんですよね。というのも本当にその相手のやっぱり女性のもう年齢がですね、例えばそのもう特にその20代前半とか、 まあ、半ばぐらいまでとかだったら、まあ、そりゃやっぱりその、まあ、きっとなんかその彼氏もそんぐらいでしょうし、いろいろとなんていうんですかね、そのお互い若い時もあるでしょうし、そんなやっぱり20ちょいで付き合った彼氏とじゃあそのまま結婚するかっていうと、やっぱりまあそんなことはないですよね。やっぱりこういろんな、なんか男女なんでいろんな出来事ありますし、じゃあ付き合いましたっつって、じゃあお互い好きですっていう、でなんかまあ特にその大きな出来事もなく、まあ、穏やかにこう時間が過ぎていって、じゃあ結婚しましょう、じゃあ2人とも幸せですっていうのは、やっぱりまずこういうのはほぼないわけなんですよ。まあ、それはやっぱりまあ付き合ってるといろいろ男女なんでいろいろありますし、やっぱりその男性なんていうのはやっぱりこう恋愛勉強する人もいないですし、あとは何よりやっぱりこうデータとして、今その現代の日本ってやっぱりこう3組1組ぐらいは離婚してるわけなんですよね。3組1組結構ですよね。だからみんななんかすごいこの結婚式とかですね、なんかすごいわーみたいな、こう幸せになったらみたいなこともですねあると思うんですけど、でもまあいろいろあって、まあ別れてしまう割合がそんぐらいいるよっていうことなんですよ。まあだから僕がまあ何が言いたいのかっていうと、そのまあだからこれは別にその不倫をしろとかですね、そういうわけではなくて、不倫とかまあそうか、なんかその結婚してても関係ねえから奪えとか、そういうわけではなくて、まああのやっぱり相手に彼氏がいるからって終わりではないよってことなんですよね。まあだからここに関してもやっぱりしっかりと自分がやるべきことをやってって、まあ、奪ってほしいなっていう、まあ、奪うって言い方も僕ちょっとあんまり好きじゃないんですけど、ね、ちょっと攻略してほしいなっていうのがあります。で、まあ、ちょっと前置きがかなり長くなっちゃって、じゃあ実際その5つのステップを教えろって思うかもしれないんですけど、まあ、あともう一つだけやっぱりお伝えしておきたいのがですね、まあ、ちょっと勘違いしてほしくないのが、あの決して僕はあの不倫をこう助長しているわけではないっていうですね、まあ、これだけちょっと覚えておいてほしいなって思います。でやっぱりこうもちろん付き合う前っていうのはあの本当にこう自由というかですね、そんな別にその紙でその制約みたいのが付き合う前ってないわけですし、そもそもなんかその付き合っているっていうのもなんかちょっと漠然としている状態、別になんかそのなんか紙に書いて別にどこかに届けるとかいうわけではないので、ちょっと漠然としているわけではないですし、まあ、何が言いたいのかっていうと、やっぱりその男女が別に結婚してないなら、それはもう本当にそのもう弱肉強食の世界だというか、もう奪い奪われっていうかですね、まあ、そういったのがやっぱりその、まあ、恋愛だなというふうに思うわけなんですよね。だからまあ変にその相手に、は彼氏がいて俺なんかアプローチしていいのかなっていう、別にそこは変になんかそのいい子になる必要はないですし、まあさっきも言ったんですけど、別にその彼氏がいるからといって終わりではないので、まあここはやっぱりちょっとあのまあ相手に彼氏がいてもですね、いやちょっと俺の方が魅力的になってやる、そして奪ってやるみたいですね、まあこんぐらいの気持ちで言ってほしいなっていうふうに思います。でやっぱりちょっとで相手がもうそのすでに結婚してるよとかですね、旦那さんがいるよっていう場合は、ちょっと僕はですね、やっぱりそれもちょっとあのやってくると、やっぱりちょっともちろん法律とかに絡んでしまうことがあるので、もうちょっと本格的には僕はちょっと正直アドバイスをするのをちょっと控えさせてもらうんですけど、もうそれはちょっとなんかそのご自身の責任でちょっと自分でやってほしいなっていうのがあります。で相手の女性にですね、もう旦那さんがいるよっていう場合はですね、まあ、あくまでその女性とまあ本当にこの関係性を良くするというか、まあ、仲良くするためにはどうすればいいのかっていうことで、まあちょっと今回の話とかも聞いていただきたいなというふうに思うんですが、まあじゃあ実際ですね、このまあタイトルにある通りですね、この5つのアプローチステップっていうのを話していこうかなというふうに思います。まあなんで今この好きな女性が彼氏持ちだよっていう場合はですね、この今から言う5つのステップですね、これを一個一個クリアしていって、まあそしてですね、まあ最終的にまあ好きな女性をちゃんとその自分の彼女にしてほしいなということで、一個一個ですね、お話ししていこうと思うんで、まあ聞いていただきたいんですけど、まずじゃあステップ1つ目、まあこれ何かっていうと、まず一つ目はですね、あの警戒心を解くっていうところですね。警戒心を解くです。まあこれはまあ本当にその別に彼氏持ちであろうと彼氏持ちでなかろうと、あの別に共通してるかなってことは思うんですけど、でも特にやっぱりその彼氏持ち女性の場合だったら、まずやっぱりここ一個最初に気にしてほしいなっていうのがありまして、というのもまあもちろんそのまあちょっと警戒するわけなんですよね。なんかそのやっぱり自分はもう彼氏がいるわけだから、そこでですね、なんか変にそのこのご飯とかをですね誘ってきたりだとかしたら、私ちょっと彼氏いるのになんでこんなことしてくるのみたいなことが思われるわけなんですよ。まあなんでですね、まずこの警戒心を解くっていうことをフォーカスしてほしいなと思います。じゃあどうやって警戒心を解けばいいのかっていうとですね、まあこれ端的にやっぱりまずその隙バレをしないようにするってですね、ここだけまずやっぱり気をつけてほしいなっていうのがあるんですよね。 まあこれもその恋愛価値点とかにあると思うんですけど、好感レベルを徐々に上げていくっていう意識が必要になってきまして、まずそのためにもステップ1として、まあ警戒心を持たれないようにするだとか、まあ常にちょっと持たれてるなっていう場合だったら警戒心を解くっていうですね、まずここをその第一に記入してほしいなと思います。はい。でステップには何かっていうと、好感レベルを4にするっていうことですね。まあ、相手の女性の警戒心が解かれたりだとか、別に自分が警戒されてないなっていう段階になったら、次はですね、この好感レベル4をやっぱり目指していてほしいんですよね。で、なんかその好感レベル4にするのがやっぱり難しいよっていう方も多いと思いますし、好感レベル4ってやっぱりどういう状況なのかっていうと、まあその一番わかりやすいのがですね、そのまあ本当にその相手が本当に自分に対して感情のある会話をしているかっていうことですよね。なんかそのちょっと世間話というかですね、上辺だけのなんかすごいこのなんていうんですかね、その例えば休みの日どこ行ったんですよとか、ああそれ楽しそうですねみたいな、そうですねみたいな感じで、なんかちょっとそういったあの表面上では盛り上がってるんだけど、でも実は別にそれ本気でお互い別に楽しんでる、女性が楽しんでるわけじゃないっていう会話もやっぱりあるわけなんですよね。だからこの3と4のニュアンスが微妙に難しいよって思う方もいるかもしれないんですけど、まずその相手の彼氏持ちの女性に対してもですね、レベル4を目指してほしいなと思います。で、4だとやっぱり分かりやすいのが、そのタイプ別のテクニックとかを使った時にやっぱり特に反応が良くなりますし、あとはやっぱり本当にこう感情が乗った会話っていうのが出てくるわけなんですよね。まあ、なんでこの好感レベル4っていうのを目指しておいてほしいなと思います。で、ここまで聞いてやっぱり気になったのが、あれなんかでも彼氏持ちってなんか2番手ってよく聞くかもしれないけど、それって何なのとかですね、それどこなのっていうんですね、思われた方ももしかしたらいるかもしれないですけど、まあそのやっぱりその彼氏持ちのじゃあ2番手っていうのは、じゃあいつ意識するのっていうと、まあこれがまあこのステップ2の後のステップ3なんですよね。まあこれがですね、ステップ3が2番手を徹底するっていうところなんですね。まあ、これまでのちょっとさっとおさらいすると、相手の警戒心を解きます。そして、好感レベル4にします。そして4にしたら、じゃあ今度、この女性の2番手になっていこうっていうですね、この2番手を徹底するっていったですね、まあ、こういった意識をやっぱり持っていってほしいんですよね。で、この2番手をじゃあするためには、どうすればいいのかっていうと、やっぱり必要な技術となってくるのが恋愛話ですね。この恋愛話をですね、今までそのあんまりしてなかったよっていう方もですね、多いかなというふうに思いますし、で中にはいや別に恋愛話してましたよとかですね、いやむしろ得意ですよっていう方もですね、まあ中にはいるんですけど、中にはそういった相談の来ていただく方でもなんかその話したりとかするんですけど、でもなんていうんですかね、その恋愛話といってもやっぱりその例えばこういう話題をしてほしいとか、こういうところを切り込んでほしいだとか、逆にその自分がこういう自己開示をしてほしいとか、まあ、細かくやっぱり決まってるわけなんですよね。だからまあ何が言いたいのかっていうと、そもそもやっぱりその相手の本当に2番手になりたければ、まあ、恋愛話をするスキルをつけないといけないですし、じゃあその恋愛話をするってなっても、まあ、いろんなことをやっぱり意識しないといけないっていうことなんですよ。で、まあ、もっとやっぱりもうこの2番手っていうのがですね、まあ、やっぱりこの言葉って結構深くて、で何が深いのかっていうと、自分が2番手と思っていても、実は相手の女性から都合のいい男という扱いになっているといったですね、まあ、そういった場合もちょっとあるわけなんですね、まあ、ちょっとですね、いやちょっとなんか聞きたくないよっていうふうにですね、思うかもしれないんですが、まあなんかその、なんていうんですかね、そのやっぱり魅力的である2番手。あ、この人なんか例えばその、私彼氏いるけど、あ、でもこの人もすごい魅力的だな、いいなって思う男性と、もしくはですね、私彼氏がいて、で、なんかこの人すごいこう、なんか私の要望とか言うことをよく聞いてくれるなとかですね、なんかちょっと暇な時付き合ってくれるなっていうですね、まあそういったなんか2番手に自分は思ってんだけど、実は都合のいい男だけだったって言ったですね、まあちょっとですね、聞きたくないって思うかもしれないですけど、そういったパターンがやっぱり存在するわけなんですね。だから本当にやっぱり気にしてほしいのが、本当にこう魅力を持たれて2番手といっても、それは魅力を持たれているのか、それとも都合のいい扱いになってないのか、都合のいい男としての扱いになってないのかっていったですね、やっぱりここも実はその注意するべきというか、気にするべき必要があるわけなんですよね。だからちゃんとその魅力ある2番手にならないといけないっていったですね、これがまあステップ3なわけなんですね。じゃあそのためにどうすればいいのかっていうと、まあ、こっちのやっぱりスタンスだとか、やっぱり立ち回り方とか、自己開示内容とか必要になってきますし、あとはまあさっきも言ったんですけど、まあ、もちろん恋愛話をするスキルですよね。これがやっぱり本当にうまくやっていって、まあ、2番手でちゃんとその都合のいい男ではなく、魅力を感じられてる2番手っていうのにならないといけないって言ってですね、これがやっぱりあるわけなんですよね。 まあ、なんでこのステップ3でですね、こう2番手を徹底するっていうのを、まあ、意識してほしくて、で、まあ、ちょっと話が繰り返しになっちゃうかもしれないですけど、いや俺なんか2番手に慣れてるんだけど全然奪えないよとかですね、全然うまくいかないよっていう方の場合は、ちょっとやっぱりですね、ちょっと都合のいいだけの感じになっちゃってるのかなっていうのがやっぱり考えられるっていうのと、あともう一つですね、やっぱりその今2番手になれてるんだけど、このいまいちこうもう一歩なんかすごいこうなんていうんですかね、その女性をぐっと引きつけられないっていう方はですね、じゃあそれどうすればいいのかっていうと、それがまあ次のステップで、ステップの4つ目で、まあ、状況ごとに魅力を与えるっていったですね、こういったやっぱりスタンスが必要になってくるわけなんですね。で、状況ごとに魅力を与えるってどういうことなのかっていうと、やっぱりまあ相手の女性と2番手っていう風になってくると、まあ、自然にやっぱりその会話する頻度であったりだとか接触頻度とかですね、結構増えてくるわけなんですね。でもちろんその増えてきたら、そのじゃあ相手の彼氏との状況とかを聞きながら、こっちが的確にですね、やっぱり魅力を与えていかないといけないわけなんですよ。だからそのなんかその2番手として、あ、なんかこの人なんかいいかもなっていうふうに思われていて、でそのままただずるずる会っていくんじゃなくて、じゃあいいかもなって思われてる中でも自分がちゃんとやるべきことをやって、その彼氏持ちに特化したテクニックを行っていって、まあ、相手の女性のですね、感情をちゃんと動かしていかないといけないっていうのがあるわけなんですね。だからこの2番手になりつつ、そのじゃあ接触してる時に状況ごとに魅力を与えていくっていうことが必要になってきます。じゃあ魅力を与えるってどうなのかっていうと、やっぱりこれは会話の技術であったりだとか、あとはですね、やっぱりその彼氏持ちに特化したテクニックっていうのもですね、やっぱりこうあるわけなんですよね。彼氏持ちに対してこういうところを意識してほしいだとか、こういうところをやると今の彼氏じゃなくてなんか自分の方が魅力的と思われるといったですね、まあ、実はそういったテクニックがあったりとかします。まあ、なんでそういったまあ状況ごとに魅力を与えるっていうことをまあ繰り返しやっていって、その中でじゃあどうなるかっていうと、最後でまあステップ5ですね。ステップ5がそのタイミングが来たら仕掛けるっていうこと でこれまでのステップを一個一個やっぱり着実にクリアしていくと、やっぱりその女性としてですね、ああもう今の彼氏はいいかなっていうですね、まあそういった発想になってくるわけなんですよね。なんか今の彼氏といってもちょっと私はちょっとこの先あれかなっていうですね、ちょっと別れようかなみたいなですね、そういった気持ちになってくるわけなんですよ。でこういうふうに、ああもう別れるかっていうふうになったら、ちょっとこっちが仕掛けに行く。でもちろん相手がもう別れましたってなったら、そこでバッと仕掛けるといったらですね、まあ、そういったタイミングが来たら、まあ、本格的に仕掛けに行って、そこでちゃんと今度はこの女性を奪いに行くといったですね、まあ、ちゃんと彼女にするといったですね、まあ、こういった流れになってるわけなんですね。まあ、だからこれまでの話をですね、まあ、ちょっと一旦まとめると、まあ5つのですね、アプローチのステップですね、おさらいすると、まずステップの1つ目が、警戒心を解くというところです。で、ステップの2つ目が、相手の好感レベルを4にするというところです。で、ステップ3が、2番手を徹底するというところです。で、ステップ4が、状況ごとに魅力を与えるということです。で、ステップ5が、タイミングが来たら仕掛けるっていうことですね。まあ、こういった流れでやっぱりアクションしていってほしいなというふうに思います。で、まあもちろんですね、これまあ本当にそのいきなり、例えばなんていうんですかね、その、まあいきなり、本当にこう、繰り返しになっちゃうんですけど、ステップが大事なので、まあ、いきなり2番手とかやっぱりないわけなんですよね。だから本当にこう一個一個女性との距離感をちゃんと守りながら、もう本当にこう土台を積み上げていくじゃないですけど、そういう風にやっていって、まあ、どんどんですね、女性との関係を深めていって、そこで本当にこう略奪でですね、動いていってほしいなっていうのはあるんですよね。だからまあいきなりやっぱりその奪うっていうことができない、彼氏持ちの場合だったらできないので、まあだから結構やりがちなパターンとしては、みんないきなり告白とかしちゃうんですよね。なんかその僕もやっぱりあるんですけど、まあ本当に彼氏持ちってどうしたらいいか分かんないとか、いやちょっとじゃあもう思い伝えるしかないかみたいな感じでみんなやっちゃうんですけど、まあ本当にそうではないんですよ。だからもう本当にもう距離感を交えながら、なんかもう本当にそのもう潜在的になんかもう今の彼氏はダメだなみたいなことを思わせつつ、かつなんかこっちにやっぱりその魅力的なんだなって思わせるといったですね、まあ実はそういったそのアクションの仕方というかですね、まあ動き方っていうのがあるわけなんですよね。まあなんでですね、やっぱりその彼氏持ちを攻略したいという方はですね、この、まあ、5つのステップをですね、意識してやっていってほしいなっていうふうに思います。で、まあ、アンケートにも書いたんですけど、まあ、この彼氏持ちに関してですね、本当にこう体系的に解説した教材になるんですけど、まあ、作ろうかなというふうに思っています。で、まあ、まだちょっと検討段階で、まだ全然その制作とかは正直やってないんですけど、欲しいよっていう声が多かった ったら、作成しようかなというふうに思っていますので、興味ある方はちょっと楽しみに、待っていただければというふうに思います。まあ特典ね、30分にはなるんですけど、コンサルとかもつけようと思うので、まあ今ちょっと悩んでるだとか、この先わかんないだとか、まあ教材だけじゃちょっと不安だよという方もですね、まあこちらも合わせて、教材ですね、使っていただければ、より今その好きな女性へのアプローチが成功する可能性が高まるのかなというふうに思うので、まあぜひこの先もですね、楽しみながら頑張っていってほしいなというふうに思います。ということでですね、まあ、今回はこの彼氏持ちに関してお話しさせていただきました。今回もですね、最後までお聞きいただきありがとうございました。またメールなど楽しみにお待ちしていてください。どうも、ゆうとでした。